はい、この時間は近畿中央病院医療福祉科古田雄介さんに、半角平和自転車リレーについてというテーマでお話をお聞きしております。そして、この今年なんですけどもね、先日行われたということですけども、どのような内容だったんでしょうか。
はい、今年はですね、先日の、7月25、26日という形で、開催をさせてもらいました。
はい、
で内容、細かい内容としてはですね、2日間の日程なんですが、1日目は室蘭の方に行きまして、はい、平和についての学習会を行ってきております。
はい、
で1日目の学習なんですけれども、室蘭というと町、北海道にお住まいの方であれば、札幌の方だとご存知の方もどこまでいるかと、最近はまた違ったりするんですが、
はい、
やはり鉄の町ということで、結構有名かとは思うんですが、それこそ、昔で言えば、今も継続されている部分があるという話を聞いたことあるんですが、武器を作ったりですとか、戦車を作る、そういったことでも有名だったと思います。さらに大きなところで言うと、室蘭というところが第二次世界大戦でも艦砲射撃ということで大きくこう、北海道の中でもすごく大きな被害を受けたところだと聞いていましたし、過去にも自転車リレー少し学習したことがある土地でもあったので、今回は少しフィールドワークのような形で、現地も見ながら、学習していこうということで、今回この室蘭というところを学習の場所として1日目位置づけております。でたまたまその日がですね、講師をしていただく先生がいたんですが、その方の地域の実行委員会というかですね、取り組みで、平和のための戦争写真展というのもやっていまして、そこでもいろいろな、ブースがありましてですね、写真展、写真を見たりとかいうことで当時の歴史を学ぶことができましたし、私が印象深かったのが、中国人とか朝鮮人の強制連行について、なかなかわからない方もいると思うんですが、これがすごく室蘭でも多く、かなり、日本国内全体でもその労働力がやはり若い手が戦争で兵隊で取られているという中で、植民地であった中国とか戦争から朝鮮からですね、強制的に連れてこられて過酷な労働をさせて死に至った方もたくさんいたと、そういったところをですね、見て、さらに今はすごくこう、海水浴場のような形になっているんですが、室蘭にいた方は分かるかもしれないですが、壇岐浜というところですけど、そこにはもう実はずっと強制労働でですね、亡くなった方が埋葬されていたと、今現在慰霊碑などがあって分かるような形にもなっているんですが、そういったことを、写真展で学び、そういった学んだ場所場所にですね、午後はフィールドワークのような形でバスでぐるぐる回ってですね、鉄工所もそうですし、その伊丹木浜もそうですし、慰霊碑なども見ながらですね、室蘭の、戦争との室蘭との歴史というようなところを、学びました。こういった学習を設けているところではちょっと、自転車リレーの在り方というところにも関わっているんですが、以前は結構走るだけで終わっているような部分も実はあったんですが、2、3年前ぐらいからやはり学習にもしっかり力を入れてということで、このような取り組みをしています。夜は夜で参加者の交流を深めるということで、交流会を行いながら、夜は憲法についてなどですね、学習などもしているところです。で2日目は自転車リレーの本番で、かなり天候、雨が心配だったんですが、雨の方も少しだけ当たったんですが、なんとか持ちこたえてくれてですね、事故もなく、気持ちよくですね、平和を訴えながらやることができたのかなというふうに思っています。
はい、
で今年の参加者の中にはですね、初めて看護師さんで苫小牧から参加してくれた方がいたんですが、苫小牧結構室蘭に近いんですけど、今回参加するまでやはりその室蘭でこのような事実があったっていうことが、初めて知って本当に勉強になりましたっていうこと、でその方も実は私1年目に参加した減水器世界大会の方に、減水爆、世界大会の方に参加今年するっていう方だったので、楽しかったし、来年も参加したいっていうことと、今年は長崎に行くんですが、そこでも頑張ってきますっていうようなことで、楽しく、元気の出る取り組みで今年も終われたかなというふうに思います。
なるほどね。 ですね。はい、7月25、26と、はい、室蘭の方ですね、行われたということですね。はい、まあ、こういうですね、取り組んでいるわけでございますが、まあ、やはり国活するのはもうこういうの時期と言いましょうか。
ですね、はい、この7月ぐらいになってくるんですね。結構7月から9月ぐらいの間でやって、まあ、うまく日程があって、9月9日なんかで救助とかけてやれた時もあったんで、そのぐらいの時期で、あまり寒くない時期でっていう形ではやってますね。
はい、どういうことですね、いろいろこの半角平和自転車リレーというですね、行っているわけでございます。ぜひラジオ機能さんもですね、していただきたいなと。これはちょっと参加できる方って言いますかね、対象者っていうのがあるんですか。
はい、一応ですね、まあ、やはりなかなか基本的にはこの病院関係者のところで、やっている状況ではあるんですが、はい、まあ、そこの職員ですとか参加者のつながりのところで、はい、まあ、全くちょっと知らない人が参加というのはなかなか難しい部分があるんですが、まあ、そういう形で少しこう広げながらですね、ご相談いただきながらですね、まあ、参加していいかどうかというのを検討しながら決めているんですが、まあ、概ねは大体病院関係者でやっているというところがあると思います。
先ほど最初の方で参加された40名から50名と言いましたけども、はい、この参加者の世代ですよね。はい、結構幅広いんです
か。幅広いですね。
そうです、
本当に20代から、はい、もう50代まで、もう全世代がいるかなっていう形で、本当にいろんな世代を超えても交流もできますし、はい、すごくいい取り組みになっているかなと。
はい、わかりました。はい、ということでございまして、いろいろ聞いてまいりました。では最後ですね、古田さんからですね、平和について何か一言お願いいたします。
はい、まあ、私なんかがね、言うのもおこがましいところもあると思うんですが、なかなかその日本にいる間いるというか、私たちはその戦争っていうのが、まあ、あまりこう現実味ないというかですね、近場で起こらないものだと思っている人すごく少なからずいるんじゃないかなと思いますし、私もなんか日本でなんか戦争なんか起こるはずないよみたいに思っていたところがあるんですが、こうやって話している実はこの世界のどこかではですね、今も現在も戦争が起こっているというのも事実だと思いますので、こうやってやっぱり平和で、日本が平和でいられるっていうのは、やはり私ども病院もそうなんですけども、まあ、憲法9条っていうところがあって、それを守ろうと一生懸命こう頑張ってきた人、そういう方がやっぱりいたからではないかなというふうに私も最近は思っていまして、
はい、
なのでやはりただ黙っているだけでは平和を守り続けることはできないのかなということをすごく感じています。なので自分もですね、まあ、平和についてこう関心を持つところからみんなで始めていければとは思うんですが、うん、やっぱりこの平和のままの日本をどう守っていけるかというところを自分のできる範囲のところではあるんですが、まあ、よく活動を続けていきたいと思いますし、少しでもこう広げていければなというふうに思っています。
はい、わかりました。はい、でございまして、ですね、この時間は、半角平和自転車リレーについてというテーマでお話をお聞きいたしました。近郊中央病院医療福祉課、古田陽介さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。